今日はガリラヤ湖が舞台です。ガリラヤ湖っていろんな呼び方があるんですよね。旧約だとキネレト湖っていう名前出てくるし、ヨハネの福音書を読むとティベリアスの海って書いてある。それからアラム語訳の旧約聖書だとギンネサルの海、そして今読まれましたルカの福音書だとゲネサレトなんですよね。ゲネサレト湖、まあ、いろんな呼び方があるっていうのはいろんな人間の関わりが深くあったということだと思うんですね。人間にとってとても大事な湖であり続けたということだと思うんです。で、ルカさんはですね、ゲネサレト湖畔って書いてあるんですけども、ちょっとルカさんには悪いんですけども、面倒くさいのでというかややこしいのでガリラヤ湖に今日はさせてもらいます。ルカさんすいません。ガリラヤ湖っていうのは聖書を読む我々にとってすごく大事な場所なんですよね。イエス様がそこで伝道を始めてるし、そこで弟子たちを招いてるし、そこで人を育てて、そのガリラヤ湖の周りで神の国の福音を告げていくわけです。その過程でこの湖、それからその周辺の風土、社会っていうのは確実に大きな影響を与えていると思うんですね。その割にね、私たち あんまり知らないと思うんです。ガリラヤ湖でのそこでの人々の生活っていうのはよく知らないんだけど、まあ、教会で聖書を読んでお話聞いて聞く中で勝手に自分の中である像を描いてるっていうところがあるような気がするんですよね。ちょうど我々が全然知らない国に行くっていう時にですね、行く前にもう観光ガイドとかテレビでちょっと見た画像とかそういうのでこう作り上げてる美しいイメージがある、そういう感じですね。だけど実際の生活は知らない。あるいはまあ行っても観光ツアーでね、有名なとこ急ぎ足でちょっちょっちょっちょってバスで回っただけとか言うと、現地には確かに行ったけどそこにある実際の人々の生活っていうのは何にも知らない、まあ、それに近いようなことがあるんじゃないかと思うんです。私は一度だけガリラヤ湖に行ったことがあるんですね。勝木先生と一緒に行ったんですよ。もう結構前の話なんですけど、でガリラヤ湖行ったら定番になってるんですけど、小型の船に乗って、ああペテロの乗ってた船もこのぐらいのサイズかなとか、もうすごい興奮して波しびき浴びてですね、でそれでもう湖畔に戻るとそこの食堂でみんな魚の定食食べるんですよね。ピーターズセンピーターズフィッシュっていうのがあって、口のところにコインが挟んであるやつでですね、ティラピアっていう魚なんですよね。結構うまいんですよ。でそれ食べました。だけどまあそれは観光客向けに作られたガリラヤ像を見たに過ぎないなっていうふうに思うんですね。そこに行った時は、ああもう僕はこの聖書の大地に行ったぞ、あそこの空気嗅いだぞとか、こうちょっと結構分かったような気になってましたけど、まあ、その後でですね、当時のガリラヤの経済とか社会について詳述された本を読んだり論文を読んだりしたんですね。特にガリラヤの漁業経済とイエス伝承とかいう論文、読んだら、まあ、ちょっとショックを受けてですね、あ自分はあそこのガリラヤ湖の漁をしている漁師たちというのは非常にこうかっこよく美化して映像があったんですけれども、どうもそういう話じゃなかったんだということに気がつかされました。まあ、実はそういうことを分かってないと、この聖書のに出てくる人物の思いとかいうのも想像できないんじゃないかなって思いました。まず私が認識を正されたのはですね、ガリラヤ湖で漁をするっていうのは、今日漁してたくさん取れた、嬉しい、いっぱい食べよう、余分に取れた分は市場に持ってって必要なものと交換しようといったような素朴で単純な話ではなかったんですね。ガリラヤ湖っていうのは食べられる魚の種類がすごく多いことで有名だったらしいですね。で今言ったそのティラピアっていうのも結構おいしいと評判なんですよ、肉厚で。でガリラヤ地方においては魚っていうのは非常に重要な商品だったんです。塩漬けにされて長期保存可能にされて地中海世界一帯に輸出してたらしいですね。ローマでも評判が良かったんですって。したがってそれはそこを支配している人たちにとっては、まあ、絶対に手放せない権益だったんですよ。 重要権益だったんです。ですから厳しい管理下にあったわけなんです。漁をするっていうことそのものがですね、自由じゃないわけです。漁業権が必要です。でそこにはかなり重い税金がかかってきます。船は個人で持っている人も稀にいたようですけれども、多くの人はまあ借りてるわけですね。で持ってる人もそれはものすごく高価なので、大抵はとても大きな借金を追い続けていくことになるわけです。水揚げも全部自分のものっていうことではなかったんですね。ガリラヤの、あの当時のガリラヤの領主はヘロデ・アンティパスっていうですね、あの有名な悪代官みたいな男ですけれども、ヘロデ・アンティパスというのはあの贅沢好きで有名だったんですよね。すごい贅沢な生活が好きだった。でそれを支えてたものの一つはガリラヤ湖の漁獲がもたらす利益だったんです。だから漁師はねすごい大変だったんですよね。まずもうその自分のすぐ上にいるですね、あの船を持ってる 親方とかですね、豪族とかがいて、そこに利益を吸い上げられるわけです。それから徴税人たち、ローマ帝国の徴税人からローマ帝国に税を吸い上げられる。でその上にはヘロデ・アンティパスが君臨して贅沢してる。でさらにその上にはローマ帝国の植民地支配があるわけです。だから漁師とはいえですね、好きな魚を好きなだけ食べられるっていう話ではなかったみたいなんですね。まあ、ちょうど 今でも現代でもね、東南アジアでマングローブ林を切り倒して養殖池を作って、そこでエビを養殖するということが盛んに行われてきましたよね。あの現場で働いている人たちの口には、高級なエビはめったに入らないっていうのと同じようなことなんです。朝から晩まで働いて、手元にはもう本当のわずかのお金しか残んない。自分たちはおいしい魚はめったに口にできない。都会ではね、漁師とその一族が贅沢三昧してる。当時はあのローマ帝国はグルメの時代で、あのよく聞きますよね、腹いっぱい食べてからあの吐いてまた食べるっていう、ああいう時代なんですよ。当時の社会階層を図にしたあのチャートにしたものがあるんですけども、それで見るとこれ三角形になっててね、一番下の層には日雇い労働者、ホームレス、無宿者がこう来るんですけども、その一個上が漁師なんですよ。漁師って非常に重要な仕事をしてるね、すごくよく働く仕事なんだけども、本当にあの最底辺に位置づけられていたんですね。今日の箇所ですけども、漁師たちは船から上がって網を洗っていた。この漁師たちというのはシモン・ペテロとあと3人なわけですけども、この時イエス様の周りにはですね、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せていたっていう、ちょっとしたイエスブームでね、わーっと来てたわけですよ。みんな、なんか有名な人がいい話してくれるんだってって聞きたいよってわーっと来てたわけですよ。まあ求めもあったんですよね。本当に救いが欲しいという人たちがいたということだと思うんです。押すな押すなの騒動です。危険な状態になっていて、それであの船をちょっと船出してくれって言って、船であの岸から出て少し離れたところで、その船の上からイエス様が大勢の人たちに話をしたっていうわけなんだけど、そのぐらい人々がイエスという人に夢中になっているときに、シモンは網を洗ってたわけでしょ。なんか彼の内面がそこに現れてるんじゃないかなと思うんですよ。シニカルなんですよ。いや、なんかみんな騒いでんな、新しい預言者かなんか知らんけど、俺たちには関係ないってことじゃないでしょうか。これあのルカによる福音書の順序であの読み進めていくと、この時すでにシモンはイエス様のことを知ってるんですね。4章前のところにあのイエスは街道を立ち去り、シモンの家にお入りになったって書いてあります。シモンの家に行ってるんです。そしてシモンの姑さんを、お姑さんを癒してるんですよ。なのにその後なんだけど、イエス様の話を聞いてる群衆の中にはいなかったんですよ。まあ仕事が大変でそれどころじゃなかったっていうことかもしれないし、まあそんなものは俺とは関係ないっていう、もう彼らの中に何か救いとか求めとか神様とかそんなものは関係ないっていう諦めのようなものが あったんじゃないかなって思う。まあ、そんなシモンなんだけど、イエス様お話が終わった後に意外なことを言い出すんですね。沖にこぎ出して網を下ろし漁をしなさい。この時シモンはすぐに、先生、私たち夜通し働いたんですよ、夜通しやったけど何も取れませんでしたって言うでしょ。大変だったんですよ、徹夜で働いてね、しかも何も報われなかった、それでもなんか税金払ってかなきゃとかね、借金払ってかなきゃとか言っても大変だったんですよね、疲れてるんです。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうって言います。これ皆さんどう取りますか。しかしお言葉ですから身を下ろしてみましょう、まあ、聖書の解釈する人によってはですね、これは信仰だって取ります。マリアさんがね、受胎告知を受けた時にお言葉通りこの身になりますようにって言ったような素晴らしい信仰の応答だっていうふうに解釈をします。でも私へそ曲がりだからね、そうかなって思っちゃうんですよ。そうなのかなと思っちゃうんですよね。まあ、彼はですね、お姑さんを癒してもらっているっていう恩義があるわけです。まあ、彼は大体この後の読むとですね、義理がたい人だったなと思うので、まあ、イエス様は治してくれたね、先生だから、一応この先生って呼んで、先生のおっしゃることには、まあ、一応従いますよ、取れないに決まってるけど、っていうことだったんじゃないのかなと思うんです。あるいはね、長い間支配者たちのもとで、もう勝手な横暴な支配者たちのもとで生きてきた、生き抜いてきた人の習性のようなね、性癖のようなもので、まあ、そういう時に逆らうのは危ないわけですよね。なんか偉そうな人が言ったら、まずは従うと、一応は従っておくふりしなきゃっていうことなんじゃないかなと私は想像します。でところがそうやって網を下ろしてみたら大変なことが起こるわけです。取れないはずの魚が、まあ、取れないと思ってたのに取れちゃったと。船が沈みそうなほどの大漁ってどんだけの大漁なんだろうって思っちゃいます。もう考えられないぐらいの魚が取れて、でその時シモンはとても不思議な行動をします。すごいな、イエス様ありがとうってこう大喜びするんじゃなくて、イエス様の足元にひれ伏して、主よ私から離れてください、私は罪深いものなのですって言ったんですよ。罪の告白ですよね。懺悔をしたんです。ああこの方すべて見抜いてたんだっていうことじゃないですか。俺のこと分かってんだ、見抜かれてた、今までのしらけであるとか霊障的な思いとか、あるいは面従腹背のね、表面的にだけ従っているようなその中身を見られた。まあ、イエスがどんだけ偉い人か知らないけど、俺は関係ないし、ガリラヤの現実は変わりっこない、そう決め込んでいたような、そういう中身を全部見抜かれたっていうことじゃないでしょうか。そして自分は罪深いものだと分かったんですね。不思議ですよね。私たちも経験することだと思うんですけども、イエス様を知るっていうことは、イエスを知るっていうことは自分を知ることになるんですね。まあ、自分探しっていうのは非常に盛んでね、みんな自分探したいって、本当の自分はどこにいるんだって探そうとしてるんだけど、なかなか自分のことを見つけようと思って中見てもなかなか分かりません。だけど主イエスを知って、主が見つめているところ、主が見つめているってその眼差しが分かる、その眼差しで見つめられると自分の正体が分かる。シモンはそういう経験をしたんだと思います。私から離れてくださいって言いました。もうこんな自分見られちゃってもう困る、怖い、離れてください。だけどこの時両者の距離は逆に接近するんですね。離れてくださいってイエス様に言うと大概接近することになってるんですけども、もうこの時もそうなんですよね。皆さんもあんまり離れてくださいとか言うと、もうイエス様グッと迫ってくるんですけど、この時そうですよ。そして一方的に宣言されます。恐れることはない、今からのちあなたは人間を取る漁師になる。この今からのちっていうのはすごく重要な言葉です。これたった今からって訳してもいいと思うんですね。 From now on ですね、英語の聖書とか見るともう今から、今この時ちょうど今、 あなたはここからもう違う人生始まるんだよ。シモンにとってのもう時の分かれ目っていうのがボンとここに置かれたんですよ。これ以前とこれ以後ではもう全然違う、ビフォークライストとアフタークライストで全然違うっていう、そういう分岐点になる。だからこの時の分かれ目になる、時の分かれ目っていうのはイエス・キリストご自身なんですね。でこう言われたら本当にそうなっちゃったわけですね。我々は知ってます、その後の話知ってますからね、シモンの人生本当変わっちゃうんですよ。ガリラヤ湖で漁をしている人間に違う明日なんてないんだって信じていたであろうシモンの人生は本当に変わっちゃいました。ずっと後の地点から、彼の人生の後の地点から振り返ってみれば、この時のですね、沖に漕ぎ出した網を下ろし漁をしなさいっていう主イエスの言葉が決定的だったんだなっていうことがわかります。あれはですね、あのなんかすごいちょっと、物知りのおじさんが現れてですね、お前らそこじゃダメだ、あっち行ってあの釣るといいぞとかいうような話はなかったんですよね。今から後っていう時の別れそのものが来た出来事だったわけです。この沖に漕ぎ出せっていうところ、ギリシャ語で見てですね、もうちょっと素朴に直訳してしまうと、深いところへ向かえっていうことになります。深いところ、まあ、それを沖っていうふうに訳してあるわけですけども、深いところへ向かえ。すごくね、意味深じゃないでしょうか。深いところへ向かえ。それは例えばね、こんなふうにパラフレーズしてもいいかもしれないんですよ。お前はね、ガリラヤ湖のもうがんじがらめの搾取の構造の中で働かされてね、疲れてきた。今も夜通し働いて何も取れなくて本当に疲れていた。人生、俺の人生こんなもんだ、このまま終わると思ってるかもしれない。でもこれで終わりじゃないんだ。むしろこっからが本番なんだ。あなたは深いところに向かっていくんだ。そこで多くの出会いが、もう上げられないぐらい、引き上げられないぐらい魚がいっぱいいるような、そういうふうに多くの人との出会いが生まれていくんだ。神様が望まれている人間の人生っていうのは、あんたが思っているよりもずっと奥があってね、ずっと深いんだ。そこであなたは漁をするんだ。だって私がそう決めたんだから、あなたにやってほしいんだからっていうことじゃないかと思うんですよね。だこの深いところってどういうことなのかなと、まあ、説教で深いところはこうですってスパッと語れたらいいなと思ってたんですけど、まあ、ちょっと今の時点ではまだスパッと語れないんですけど、でも多分深いところはこうですって、万人に通用するようなこう明快で単純な答えっていうのは多分ないんでしょうね。まあ、これは我々読んだ側、聞いた側に突きつけられる宿題みたいなもんです。だけど、まあ、何らかのことを言うとすれば、ペテロというふうにこれから呼ばれるようになるシモンの歩みを見て一つはっきりすることは、この深いところっていうのは人間の苦しんでいるところだったっていうことです。苦しんでいるけれども、でも諦めないで救いを求めてもがいている、そういう人たちがいっぱい生きているところに行きなさいっていうことだった。だから深いところっていうのはある意味人間が非常に人間的な状況の中に置かれて苦しみながらもなお人間らしく生きようとしてもがいてるところ、圧迫されてむしり取られて傷つけられて、それでもなお神の国を求めてもがいてるところ、解放を求めているところ、そう言ってもいいかもしれない。最初にガリラヤ湖の漁業経済の構造ということをちょっと話しましたけれども、シモンはやっぱり搾取される側の現実を生きてきた人だと思うんですね。だからイエス様に会う前はね、それ以外の人生なんてないと思ってたと思うんですよ。職業を変えてどっかで転身していくなんてことはまずないわけですよね、底辺の層に置かれている人には。当然他の生きようなんてありようがない。 自分が変わるとかね、世界が変わるとか世界を変えるなんて、そんな大それたことなんて考えたこともない。まあ自分はここに生まれたんだから、こうやってブツブツ言いながら魚取って、年を取っておじいさんになってここで死んでく、他のところに行くことなんかなく、ここで死んでく、漁に出て網を作ろって、また漁に出て網を作ろって、それを繰り返して死んでいくんだと思ってたと思うんですよ。ところがシュエスに声をかけられたら、そうはいかなくなるんですよね。そうはいかなくなっちゃったんですよ。イエス様が見ている世界を見ることになるんです。イエス様が出会う人たちと出会うことになるんです。人間がいろんな仕方で苦しんでいる、もがいている、だけどやっぱり求めているんです、救いを。神様を求めている。でそこに行って、そこで人間のために働く人になる。このあなたは人間を取る漁師になるっていうところ、ルカはですね、ここの取るっていう言葉にゴーグレオっていう動詞を使ってるんですけども、ギリシャ語を使ってるんですけども、それを辞書で引くとですね、一番に出てくる意味は生け捕りにするっていう意味なんですよね。面白いなと思いました。イエス様は、あなたは人間を生け捕りにする漁師になる。生け捕りなんだから生きてなきゃ意味がないんですよね。取ったものが塩漬けの商品にするためじゃないんです。これ教会よく考えなきゃいけないところですよね。なんかカルトがですね、自分たちの組織拡張のためにどんどん人を取り込んでいくような仕方でね、いや教会もちょっと先行き危ないから、ちょっと優秀な人材ちょっと取ってきて数を増やさなきゃとか、つい思っちゃったりするんですけども、そういう話じゃないんですよね。宗教組織の拡張のために漁獲数量を上げるっていうことじゃなくて、人間を人間として生かすために人に出会う、人間のための漁師になる。シモンさんはイエス様の招きに応えて沖に行きました。だから深みにはまったって言っていいんじゃないかなと思うんですね。深みにはまったなんて言うとね、何って、普通我々悪い意味でギャンブルとかそういうのでね、深みにはまったとか言いますけど、でもいい意味で使えるんじゃないかなと思いました。彼は深みにはまってね、イエス様のせいで、そして本当に生きるっていうことの奥深さを、素晴らしさを知ったんじゃないでしょうか。今まではね、本当に狭い世界で自分のことだけ、自分の家族のことだけ考えて生きてきたんだと思うんですよ。だけどこれからはいろんな人たちに出会って、その人たちの苦しみを知るわけです。痛みを知るわけです。求めを知るわけです。だから前よりずっと深く苦しむようになるわけです、ある意味。だけどそこに起きる神様の御業、神様が捉えてくださって、救ってくださって、解放してくださるっていう、その御業を見て、あ、生きるってことはこんなに素晴らしいことなんだ、その人たちの喜びを一緒に喜んで生きるものになる。だから今までよりもずっと悲しみも深いけど、喜びも深くなっていくわけです。悲しみも深くなって喜びも深くなる。私たちもね、イエス様によってそういう人生に招かれてると思うんですね。皆さんも教会に招かれてきて、神様と出会っちゃって、神様を知る人生を歩んでいくわけですけど、それっていうのはある意味大変なんですね。そう簡単には進められないようなところがありますよね。でもそれっていうのは人生の本当に味を、こう本当に味わうというか、味わい尽くす人生に招かれたってことだと思うんです。悲しみも今まではとても浅く悲しんでたけど、すごく深く悲しむようになるし、喜びも今までよりずっと深く喜ぶようになる。前より大変だ、そりゃそうです、イエス様についていくんですから。だけどそこで本当に生きることの素晴らしさ、生きることの深さを知らされる、人生の深みを味わう。私たちはやっぱりせっかく生まれ、神様に生を与えられてきたから、本当に生きることをね、味わい尽くしていく、そこに招かれていると思います。だから一緒に深みにはまりましょうお祈りします。神様、私たちがたとえすっかり諦めていたとしても、シュエスは来られて 深いところに出て網を下ろしなさいと呼びかけてくださいます。どうかその呼びかけに従っていけますように、そしてその深いところにあるあなたが与えてくださる喜びの深さを味わっていくことができますように。主イエスの御名によって祈ります。アーメン。